11月8日木曜日、時刻は2時となりました。ここからはパラダイスジャムのお時間です。県央地域のイベント情報、皆さんからのメッセージリクエスト、どんどんご紹介していきます。毎週木曜日と金曜日の午後2時から3時30分までの1時間半、燕市交通公園内ラジオハートのスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ11月8日ということでね、今日も始まりましたパラダイスジャム。1時間半ね、どうぞ付き合いよろしくお願いします。今日は天気いいですね。青空も見えていて、そして公園を覗いていると、もうこの交通公園もね、真冬の期間、冬期間はね、休園ということで、ゴーカートとか、サイクルモノレールとか乗れなくなるんですけど、まあ、今ね冬囲い中ですね、木々もめっきりね色づいて秋を感じさせる今日この頃ですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。さあそんなね、11月8日今日は何の日かね、調べてみたところ世界都市計画の日。あ、なんかでかいことが聞きますね。あとですね、ボイラーデーということで、こちらは日本ボイラー協会というのがあるらしいですけども、その協会がね制定したんだそうです。11月8日に火事場の不意後の火の神を祀る祭りを行っていたことから、この日はボイラーデーになったそうですよ。まあ、あと他にもね、レントゲンの日ということでね、1895年のこの日にドイツの物理学者レントゲンという方が X 線を発見したと。そこからねレントゲンができたんですね、簡単に言うと。まあ、あと語呂合わせもありますね、いい歯の日、11月8日いい歯ということでね。皆さんどうですか、虫歯とかね。でもやっぱり定期的にね、虫歯検査とかね、歯石取りだとかね、歯医者さんには行った方がいいと思ってはいるんですけど、なかなか行けてない方って多いんじゃないですか。僕もそうなんですけど、まあかれこれ虫歯、まああんまり虫歯になったことないんですけど、いつだったかな、数年前にね、自分でパスタを作って食べていたらね、別に硬いもの入ってないのにパスタを食べてたら奥歯が欠けたと、虫歯でした。そんなことでね、歯医者に行った思い出はありますけども、皆さんねどうでしょうか。まああといい歯ということで、いい歯並びの日でもあるそうですよ。こちらもまあ11月8日だからいい歯ということでね。あと他にもいい歯ってなるとね、いいお肌の日ということでね、まあ、スキンケアブランドダブが発売する、ダブを発売するユニリーバジャパンが制定したんだそうです。いい肌の日。まあ、あとこちらはですね、刃物の日ということで、まあ、この新潟のね三条も入ってるんですけども、いろんな組合がやっぱりありますよね、その刃物連合会みたいなのがあるんですけど、まずはですね、岐阜の岐阜県関刃物産業連合会だとか、あとはですね越前刃物協会とか、あと東京の刃物協会だとか、そしてもちろん三条入ってますね、新潟三条包丁連というのがあるんですけど、そういう連盟が共同で、刃物の日11月8日語呂合わせということで刃物の日というふうにね、そんな感じで今日は刃物の日でもあるんだそうです。まあ、他にもね、まあ、八ヶ岳の日とかねありますんでね、まあ、調べてみるといろいろあるかもしれません。まあ、今日もねどうぞお付き合いよろしくお願いします。この後一曲集めまして、県央インフォメーションということでイベント情報をお伝えしていきますし、3時からはシネマカフェ、イオンシネマ県央の最新映画情報をお届けします。無料鑑賞チケット、ね、プレゼントということでやっていますけども、10月からですね、無料鑑賞ペアチケットではなくて無料鑑賞チケットということで、それまで1名様2枚ということでねプレゼントしていたんですけども、1枚ずつ2名様ということでね確率倍になりました。それにポップコーンのね引き換え券もつけて抽選で2名様にプレゼントいたしますので、ご応募お待ちしております。宛先です。電話の方、0256-61-7680、 0256-61-7680、 ファックスの方は 61-7688、 61-7688、 メールの方は小文字で info@heart768.com までお寄せください。映画鑑賞券欲しいという方はお名前とお電話番号と、あとラジオネームね、この3つ忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。ちなみに今日ご紹介する映画、ボヘミアン・ラプソディということでね、こちらイオンシネマ県央の大西支配人と電話中継いたしましてご紹介しますので、まあ、3時までねお楽しみにしていただけたらなと思います。それでは今日の1曲目です。ケツメイシトレイン。 お送りしていますパラダイスジャム木曜日、お相手は青柳優也です。それでは県をインフォメーションということでイベント情報をご紹介していきます。まずはですね、こちらは防火対策セミナー、糸魚川大火から学ぶ防火の心得というね、こちらセミナー三条市で開催ということでお知らせいたします。2年前、平成28年の12月22日に発生しました糸魚川大火ですけども、都市火災としてはね、近年稀に見る大きな被害となりました。このような大規模火災を起こさないために、地域住民が防火意識を高め、地域での自主的な取り組みにつなげるよう、糸魚川で得られた教訓などを学ぶ防火対策セミナーを開催するということですね。開催日11月18日日曜日、午後1時30分から3時までで、会場となるのが、午後1時から。行われる場所が三条東公民館の多目的ホールです。入場無料、そして定員は180名ということでね、入場無料なんですけど、定員180名限定ということになります。講師はですね、東京理科大学総合研究院教授関澤愛さんということで、こちらのこの方、総務省消防庁消防審査会専門委員だったり、 NPO 法人日本防火技術者協会理事ということでね、防火対策のプロフェッショナルの方から講師になっていただいて、防火対策セミナーが行われるんだそうです。対象者、都市火災だったり、都市防火に興味のある方などどなたでも、この他開催地三条のですね、町歩きを行いまして、過去に起こった大火を振り返り、町の成り立ちを学びます。こちら希望者のみで定員30名ということで、こちらはですね、当日か、また後ほどねご紹介します。お問い合わせ先電話番号にですね電話していただいて、お申し込みいただけたらなと思います。こちらの詳しいお問い合わせ、お申し込みですけども、新潟県建築住宅課までお問い合わせください。電話 025-280-5856、 025-280-5856 番までお問い合わせください。では続いてこちらはですね、県央地域の直売所でスタンプラリーを行っているということでね、お知らせいたします。三条地域振興局では昨年、新潟コンピューター専門学校とコラボしまして、新潟県央地域農産物直売所マップアプリというのをね作成しました。今年はアプリと連動したスタンプラリーを10月19日金曜日から開催しています。スタンプの集め方なんですけども、簡単です。期間内に県央地域の対象の直売所に行きまして、アプリ内で起動したカメラで店舗に設置してある QR コードを読み取るだけと、とても簡単ですね。直売所を回ってスタンプを集めると、県央地域の農畜産物が当たるキャンペーンに応募できます。対象の直売所だったり取扱い商品、そして営業時間などはアプリや各直売所のホームページでご確認いただけます。やっぱりね、その直売所の取扱い商品、営業時間ね、アプリで簡単にね分かるということでね、便利でいいですね。その他ね、県央地域には対象の直売所以外にもたくさんの直売所がありますので、この機会にさまざまな直売所を巡って県央地域の旬なね農畜産物を味わってみてはいかがでしょうか。このスタンプラリー、開催はですね11月30日金曜日までとなっています。詳しくは三条地域振興局企画振興課まで、電話 0256-36-2250 0256-36-2250 番までお問い合わせください。続いて、11月計量協調月間ということでお知らせいたします。計量とは物の量を測ることですね。これは皆さんね分かってるよということだと思いますけども、物の量を測るときにはその正確性が重要となってきますよね。正確に測ることは、使用する単位など、計量法という 法律に定められて、私たちの暮らしを支えていると。この計量法が施行された日にちなんで、11月1日を計量記念日、そして11月を計量協調月間にしています。ガソリンスタンドでね給油した際、その機械に表示された値通りの量が、きちんと給油されているのか、そして 200g と表示された食料品が表示通りの重さで本当に売られているのか、他にもねいろいろありますけども、考えてみるとね、私たちの生活の中では測ること、常に身近にあって、その測られた値が正確かどうかというのはとても重要であることがわかります。この 計量協調月間の機会に測るということにね、目を向けてみてください。計量についてもっと知りたいという方は県計量検定所というのがねありますんでお問い合わせください。電話 0256-36-2240 0256-36-2240 番となっています。そしてホームページもありますんでね、新潟県計量検定所と打っていただくとホームページ出てくると思いますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。11月計量協調月間ということでお知らせいたしました。そして続いては毒キノコによる食中毒に注意してください。新潟県では9月から11月中旬の秋の期間を毒キノコ食中毒予防強化期間と定めて、毒キノコによる食中毒の予防を呼びかけています。まあ、今年はなんか、ちょっとキノコ狩りに出かけて遭難する方は長野で多かったということですけども、毒キノコによる食中毒ってそんなに出てなかったと思うんですよね。それが先日、新潟県で、この秋初めて、確認されたということでね、ちょっと皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、食用キノコとよく似た毒キノコもあり、県内では毎年ね毒キノコによる食中毒発生しています。キノコなんですけども、発生場所の環境だったり成長過程で色や形が違ってくるんだそうです。同じね、食べられる、キノコだとしても、見た目がちょっと違かったり、そして食べられないキノコなんだけども食べられるキノコにちょっと似せてくるキノコもいると、なのでね、図鑑や写真だけを参考に判断することも大変危険です。確実に判別することができる専門知識のある方に見てもらってください。またキノコの見分け方について、昔から多くの迷信言い伝えがありますけれども、それは全て当てにならないそうなんで信じてはいけません。当てにならないんだそうです。食用と正確に判断できないキノコは取らない、食べない、そして人にあげないことを徹底して毒キノコによる食中毒に十分ご注意ください。三条地域振興局ではですね、キノコの相談も受け付けています。三条地域振興局生活衛生課までお問い合わせください。電話 0256-36-2366 0256-36-2366 番となっています。そして毒キノコによるね、食中毒注意してもらったら、続いてはノロウイルスですよ。寒くなってくるとね、この時期というか、11月から来年の3月までね、新潟県ではノロウイルス食中毒予防強化期間と定めてノロウイルスによる食中毒の予防を呼びかけています。キノコが終わったかと思ったらね、次ノロウイルスですよ。気が抜けないですね。県内では毎年この冬の期間にですね、ノロウイルスによる食中毒発生しています。ノロウイルスの食中毒予防の4原則というのがありまして、調理中にウイルスを持ち込まない、持ち込んでもつけない、やっつける、ウイルスによる感染汚染を広げないことです。ノロウイルス食中毒予防の4原則、持ち込まない、つけない、やっつける、汚染を広げないことですと。具体的にはトイレの後、そして調理の前など、石鹸で丁寧に手を洗ってください。下痢などの症状があるときには調理をしないようにしましょう。症状が改善した後もノロウイルスが、便とともに排出されることがありますので、そこは注意が必要だということですね。二枚貝などは中心部まで、よく加熱して食べましょう。嘔吐物などにはウイルスが大量に含まれているので慎重に処理して消毒も行ってください。詳しくはですね、三条地域振興局の、生活衛生課、電話 0256-36-2366 0256-36-2366 番までお問い合わせください。僕もね、よく鶏肉を食べますんでね、しっかり中まで火を通そうと思って、でもちょっと逆にね、火を入れすぎちゃうと固くなるんでね、そこちょっと難しいところですけど、しっかりね、焼くときは中まで火を通して、ノロウイルスにもね、気をつけるためにちゃんとね、石鹸で手も洗おうと思いました。はい、では続いてこちら、夕暮れ夜間の交通安全のポイントということでね、夕暮れ早まってきましたけども、皆さんね、車運転される方多いと思いますけど、夕暮れ時はライトを早めに点灯しましょう。早めに車の存在を、ライトをつけることによって、歩行者だったり自転車に乗ってる方に知らせてください。そしてライト、上向き下向きのこまめな切り替えが重要です。安全な走行をするためには前方の視界を確保することがね、重要ですね。ライトの上向きを基本としまして、こまめな切り替えを実践して、事故を未然に防ぎましょう。そして夜間よりも 夜間よりもじゃない昼間よりもスピードがね夜間は出やすいということで、車間距離を多めに取るようにしましょう。夜間は実際のスピードより遅く感じやすく、スピードを出しすぎる傾向にあります。スピードの出しすぎは大きな事故に直結するため、こまめにチェックすることが大事だと。まあ、メーター見ながらね走るのも、まあ基本というかね、まあ前だけ見てて、まあメーター、ちょっとまあ見てないという方もねいらっしゃると思いますけど、まあ夜はね特にスピード出やすいんでね気をつけていただきたいと思います。まああと適度にキョロキョロすることも大事だって車学で教わりましたね。最後に、漫然と運転するのではなく先々の危険予測をということで、まあ、歩行者や自転車などに気づくのが遅れて事故を起こすケースがね多く報告されています。運転中は集中して周囲の、まあ、歩行者だったりね自転車に乗ってる方の早期発見に努めてください。まあ、運転に集中って言ってもね前だけ見て集中、これは集中に入んないですよね。運転していてもいる中ではね、だからなんか集中って言葉もちょっと曖昧なような気がしますよね。ちょっと疑問に思ってね、ちょっと話広げてしまうのがあれですけども、まあだからねよくあのほら、まあ、バスケとかだとねゾーンに入るとか実際あるのかないのか分かんないですけども、まあでもそうなってくると別にシュートを入れるだけじゃなくてもう周りに視野が広くなってもパスも出せるしっていう風にね、まあ分かりやすいのかな、こんなこと言うとね分かんないですけど、まあということでね、まああの夕暮れ夜間のね交通安全のポイントということでね、早めのライトの点灯、そして上向き下向きのこまめな切り替え、そしてスピードを抑える、漫然と運転するのではなくて先々の危険予測をしてね、まあ安全運転に努めていただきたいと思います。ということでね、ここまで健康インフォメーションをお届けしました。もう一曲お届けしたいと思います。続いてあいみょん、今夜このまま。